口貴則と
牧野直哉
オールビジネス日本ポッドキャスト。
坂口貴則と牧野直哉のオールビジネス日本、テーマは、はい、何が一番早いのか。先ほどのテーマとつながるんですけども、海外からそのウェブ会議を使うっていうことでね、ポイントはちゃんとそのコミュニケーションを取るためにもですね、インターネットの接続速度っていうのが鍵だなと。
そういう意味ですね。
そう、
交通手段かと思っちゃった。
でね、今回その日本とのコミュニケーションに使ったそのアプリっていうのが Zoom ね、
はい、
とあとそのマイクロソフトの Teams、はいはい、とあと Google Meet の3種類ありましたと、
いわゆる一番ベタ
な、ベタなものですよね、でね、そもそも、そのこの3種類の速度的なその技術的な要求事項っていうのを確認すると 2.5 メガ BPS から 4.0 メガ BPS あると、大丈夫ですよ。
おおむねもう標準的なやつは使いますよと、
でちょっと気になったのが、その Zoom でその推奨速度っていうのがあって、映像というかそれを流すときには推奨としては10から15メガ BPS と、で別作業と同時並行の場合は30メガ BPS っていうふうに設定されていて、でね、これ佐藤さん、ほら、我々の事務所って今その地域で一番早いものを使っていて、で私が行った時に測っても、コンスタントにその100メガ BPS とかっていう速度が出てるんですよね。だからそこからすると、我々の事務所っていうのはすごく、その早い環境の中にあるんだなと。でですね、もうこれをやろうかっていうことが決まった後に、その現地の宿泊予定のホテルに電話とメールしたんだよね、お宅のホテルに今度泊まるんだけれども、そのインターネットのね、その接続状況はどうかっていうと、本当にね、電話口でね、パーフェクトとか言いやがるわけですね。それはパーフェクトだろうねと。でそしたら、申し訳ないんだけど速度教えてくれって言っても、教えてくれないですよね。
分かんないでしょ。
分かんないと思う。だから全く問題がないと、快適だとか、コンフォトブルとか、そんなことしか言わない。そうなったとしたら、これは私がちょっと思ったんですけど、出発前にいろいろ準備しようと思ってですね、でその海外でのそのインターネットの接続っていうことを考えた時に、今結構ね、いろいろこう複数の手段があるんですよ、大きく3つぐらいあるのかな、3つぐらいあって、で1つ目は日本のもうその契約、携帯電話の契約をもうそのまんま海外に持ってる、でこれはですね、いろんなその、キャリアさんの名称で、世界ギガし放題とか、海外パケットし放題とかっていうのがあって、これは、その使用時間とね、その通信時のそのデータ量によって料金が設定されるんですけど、1日使い放題で、各社さんね、大体こう1日2980円、そんなもんなんですね。
どうですか、ズームやると6ギガぐらい1日で。
1日でそこまでいかないかな。
4、5、なるほど。
でそれがまず1つ目で、2つ目、現地の携帯電話会社のその SIM カードを購入するっていうことで、で私はそのアメリカだったんで、ベライゾンっていうところと、
一番有名だね、
と、あと T モバイルっていうところ2種類をとりあえず準備してですね、でこれが2週間でだいたい5000円から8000円、だから、1日2980円に比べるとかなりね、お安い感じがしますよね。でこの5000円から8000円っていうふうに言ったのは、これはもう一応だから、その使い放題でかつ 5G が使えるっていうものを選びました。でこれが2つ目ですね。で3つ目が、昔からあるタイプで、そのモバイル Wi-Fi っていう、
一番有名な会社もありますよね。
そう日本の空港で借りてっていうことなんですけど、これはね、例えば2週間使い放題 5G ってなると、そこそこ高くて、
そうですね、
3万円ぐらい、
逆にそれしかできない方をターゲットにしてます
ね。そうでそれに加えて、ホテルの Wi-Fi っていうことで、これね、現地に行って私ね、本当に到着の初日に全部速度を測定してっていうことをやったんですね。
部屋でですか？
部屋で。
なるほど。
で私はちょっとこう住んでるのって東京の郊外じゃないですか、だから私の住んでるとこってぶっちゃけまだね 5G になってないんですよ、だから 5G の速度っていうのがもう実感としてわからなくて、で アメリカに行きましたっていう風になったら、うんうん、あの 5G がまあその、ベライゾンも T モバイルも、うん、もう当然そのモバイル Wi-Fi って全部 5G なんですけど、うん、最初ね、うん、その午後2時ぐらいに着いて、うん、ホテルに入ったの4時ぐらいですぐそこでもう接続の補足度の測定を始めたんですけど、うん、ちなみにホテルの Wi-Fi が、うん、10Mbps、
はいはいはい、
でモバイル Wi-Fi が最初ね4ぐらいしか出なかった。
あ、
だからこれはなと思って、うん、あのねその日の夜中、うん、だからその夕方だけじゃなくて夜中もやったら、うん、あのねモバイル Wi-Fi っていうのが結局ね速度が50倍ぐらいになるんですね。
あ、
だから、
うん、下手するそれはなんか分かる気がする、
分かる気がする、
うんうん、それは、うん、
だから100メガを超えたので、うん、で結局だから最初行ったのはホテルの Wi-Fi が早くて、うん、結局そうなったんですけど、だからあの結局携帯の回線を切るっていうことをしたくなかったので、うん、どうしたかっていうと、ちゃんと、大体その夜の、7時とか8時ぐらいはどれぐらいかなっていうのを翌日に確認したら、うん、5G のモバイル Wi-Fi でも 10Mbps 以上の速度が出てたんで、うん、結局じゃあもうメインの回線っていうのはモバイル Wi-Fi を使うことにしたんですね、うんうんうん、そういうことにしたんですね、うん、で結論としては一番高かったんですよ、
うんうんうん、
一番高かった、うんうん、で一番高かったんだけどやっぱりモバイル Wi-Fi っていうのが一番早かったなっていう。
ホテルの通常の Wi-Fi はあったんでしょ。
あった、うん、あったんですけど、それはね確かにその昼間デイタイムの、速度っていうのは8ぐらいかな、8メガでだったんですけど、だからその
使う人の量によりますね。
そうそう、使う人の量にもよるし、ね、うんうん、確かにあの坂口さんおっしゃられた通り、うん、日本のキャリアのギガ放題、
うんうんうん、
確かに早かった、
うん、
早かったんだけど
不安だった、
高いじゃない、
うん、あ、まあね、
そうそうそう、まあね、だから、うん、それもあって、まあ、速度的に変わらないかなと思って、うん、結局私はずっとその、モバイル Wi-Fi を使ったインターネットの接続で結局合計で6日間かなの仕事をこなすに至りました。
高いなりの
仕事をする、そうそうそうそう、仕事をする、ただね、うん、あのまあそれ以外の時間当然その昼間とかっていうのもあのいろんな、まあ、あのネット使ってとかやってたんですけど、じゃあ それこそベライゾンであるとか T モバイルのね、その例えばそのデザリングとかが使えなかったかっていうと、うん、全然そんなことはなくて、うんうん、まあ、普通のコミュニケーションでは全く問題なかったんですよね、うん、あのまあ確かに今ねその自分が今日本で使っているそのスマートフォン、うんうん、携帯電話っていうのを海外に持ってった瞬間にそのギガ放題とかっていう風になるっていうのはすごく楽なんですけど、うん、まあどうなのかな、 2,3 日だったらいいのかな、
うん、
でもね、やっぱりそのちょっと例えば1週間っていうことになるとモバイル Wi-Fi までいらなくても、やっぱり私が一番いいのかと思ったのはその SIM カードを買うっていうこと、うんうんうん、でね、私以前にも SIM カード、それこそあの佐藤さんとあの海外行った時も SIM カード買ったりしましたけど、今回の SIM カードっていうのはあのまあそういうのがあるっていうのは当然知ってたし自分でも使っていたんだけど、 eSIM
ね、
うん、私ねその海外の eSIM を買うの初めてだったんですよ、うん、で eSIM 買うと以前だったらこうなんかこう SIM がこう郵送で送られてくるみたいなのがあったじゃないですか、うんうん、まあ当然その eSIM の認証番号とかそういうのを書かれたものが私ね、うんうん、勝手に書類で送られてくるんだろうなと思ってたんですよ、うんうん、そしたらねあのいつまで経っても来ない、
うん、
でメールをよくよく見ると
載ってるっちゃ
う、そうそうそうそう、うん、乗ってるっていうことで、うん、あこんなに簡単なのかと、うん、でこれもあの eSIM っていうのも Amazon で簡単に買うことができますので、で私はだから結局だから自分 の, あのスマートフォンどうしたかっていうと、日本の2つキャリアの接続ができたので、うん、日本のキャリアは音声通話だけを残して、うん、データ通信は、現地の eSIM を使ってっていうことをやったんですけど、うんうん、まあ、それがだから結局費用的にもね一番いいのかなっていうことが分かって、うんうん、いやもう本当にあのいろんなことを、ね、海外からそのやるためにいろんなことをやってみたんですけれども、ど、うん、まあ、結局何が早いかっていうと 5G のモバイル Wi-Fi 結構でかいんですよ、
うんうんうん、
本当に、うんうん、でかかったんだけれども結局一番早かったな、
持って価値があった、
そう持っていった価値があったなと、うん、いうことですので、何が早いのか、うん、海外のインターネット接続というのは結局モバイル Wi-Fi が早かったですよということをお伝えしました。
坂口孝則と牧野直也のオールビジネス日本ポッドキャスト、今回はここまで、次回もお楽しみに。